ようございます。聖書と福音の時間です。この季節は衣替えが大変ですね。実は私たちの体の中でも衣替えが行われているそうです。寒い時には収縮していた皮膚表面の血管が緩み、体の脂肪の燃焼が抑えられるなどの調整をするそうです。本当に素晴らしいと思いませんか？さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。私には若い頃にしでかした失敗がいくつかあります。今でも思い出しては心がキリキリと痛みます。高校に入学して半年ほど経ってから、私は卒業した中学の文化祭に OB として招かれました。母校に行くと半年ぶりに再会する友達の姿がありました。みんな少し見ぬ間に背が高くなり、また女の子たちは大人びて眩しかったことを覚えています。そうこうするうちに一人の女子が私に声をかけました。高原くん、久しぶりね。懐かしい顔です。しかし一つ困ったことがありました。顔は覚えてるんですが、名前が出てこないんです。まあ、そのうち思い出すだろうと思って話し合うんですが、さっぱり思い出せません。私は聞きました。ところで今、何のクラブなの？図書部よ。え、運動部じゃないの？図書館でこもってるなんて、なんや、暗い精神やな。何言ってるのよ。若い時に本を読まないと成長しないわよ。私は言い返しました。なんだかちょっと合わないうちに、随分上から目線で言うようになったやな。まあええわ、君も元気で頑張れよ。その時彼女は随分怪訝な顔をしていましたが、私は彼女の名前を忘れたまま家に戻ったのです。そして卒業アルバムを開いて名前を突き止めようとしたのです。私の通った中学はマンモス校で1学年12クラスもありました。だから女子の名前で思い出せない人が一人や二人あったって不思議ではありません。それで全クラスの写真をくまなく探したのです。ところがどのクラスの中にも彼女がいないのです。どうして卒業写真に載ってないんだろうと思いながら、何気なく職員写真を見た時に見つけたのです。彼女の写真を。なんと彼女は生徒ではなく教師だったのです。図書クラブの顧問の先生だったんですね。私はいたたまれない思いになりました。なぜなら、恩師に向かって、暗い青春送ってるなとか、随分上から目線で言うようになったなとか、君も元気で頑張れよなどと、失礼この上ない言葉と態度で接してしまったからです。上から話していたのは、相手ではなく、実にこちらの側だったのです。そしてあの時の先生の怪訝な悲しそうな表情を思い出すと胸が痛まずに折れないのです。その時つくづく思ったことがあります。先生に対する最大の侮辱とは何だろう。それは成績が悪いことではありません。スポーツができないことでもありません。忘れ物することでもありません。先生に対する最大の罪は先生を先生と認めないことです。私の失礼は世話になった先生を忘れていたことに由来するものです。相手の存在を忘れ、相手を相手にふさわしく認めないこと以上にひどいことはないんですね。人間を人間扱いしないということは人権蹂躙で、それは醜いことです。また親を親として認めないというのは最大の親不孝だと思います。それと同じように神に対する最大の罪は、神を神として認めないということなのです。神の存在そのものを忘れて生きるということなのです。神というあなたの作り主を忘れ、創造主から離れて生きることを聖書は罪と語るんですね。失礼なことをしてしまったと気づいた私は、随分落ち込んだのです。そしてそれに対して友達が慰めてくれました。また励ましてくれました。また笑わせてもくれたのです。しかしどうにも心が晴れなかったことを覚えています。ひどいことをしでかしたと分かった人に必要なのは、 慰めでも励ましでもお笑いでもありません。許しです。しっかりしなさい、あなたの罪は許されている、という権威ある許しの宣言です。神はこの許しを人間に与えるためにイエス・キリストを使わせてくださったのです。聖書の中にこのような言葉が書いてあります。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。報酬というのは当然支払われるものですね。働いたら当然給料は支払われます。また払われなければなりません。報酬とは必然的にやってくるものなのです。神を神として認めない人生の報酬は死です。神との断絶は命のルーツとの断絶に他ならないからです。それに対して賜物とはプレゼントのことなんですね。プレゼントは当然もらうべくしてもらえるものではありません。あくまでも行為によってある意味で理由なしにいただくことができるものなのです。神様は神を認めない人間に対して死という当然の報酬に変えてキリストにある永遠の命という思いがけないプレゼントを与えたいと心から望まれた方なのです。中東で最も古い物語にお互いに愛し合う二人の兄弟の話があります。ユダヤ人の伝承によるとエルサレムという町が神殿の立つ場所として選ばれたことを説明するものです。この兄弟は一つの脱穀場を共有していました。村の穀物を脱穀して、その労働の報酬として受け取った穀物を二人は半分ずつに分け合ったんです。夕方になると二人はそれを袋に詰めて、それぞれ家に持ち帰りました。お兄さんには妻と12人の子供がいました。弟は一人者で、妻も子供もいませんでした。ある晩遅く、弟は考えたのです。兄さんは毎晩僕に穀物の半分を受け取れ、持って行けって言う。でもそれは不公平だ。兄には養わなければならない口が14もあるが、僕は自分の分だけで十分だ。弟は起き上がって、自分の蔵の穀物を袋に入れ、兄の蔵に流し込んだのです。翌朝早く、兄は考えました。私が年を取ったら、世話をしてくれる子供たちが12人もいてる。弟には一人もいない。私が半分取るようにと弟は言うが、それは不公平だ。彼には将来のための蓄えが必要だ。兄は穀物を袋に入れ、弟の蔵に流し込んだのです。ある晩のこと、兄と弟のタイミングがずれ、二人は闇夜の中で、袋を担いだままぶつかったのです。そしてお互いの声で、それが自分の兄弟だとわかると、感動のあまり、二人はしっかりと抱きしめ合ったのです。それを天からご覧になった神が言われました。ここに私の神殿が立つ。相手の必要を思って自分を喜んで捧げ合った場所であるからだ。なぜそのように言われたのでしょう。ユダヤの伝承によると、神こそは人間の必要を思ってご自身を喜んで捧げる方だからだというのです。この神殿の建ったエルサレムで、今から2000年前、イエス・キリストが十字架にかかってくださいました。それは人間が最も必要としている権威ある許しを与えるためなのです。キリストの犠牲は人間の犯すありとあらゆる罪を償うことができるからです。どうぞあなたもキリストによる罪の許しと永遠の命を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。